引き続きゲストにお迎えしている淀川管内河川レンジャーの山口亮太さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、それでは引き続き活動についてお聞きしますが、防災に対する啓発活動も行っているそうですね。具体的にどのようなことを行っているのでしょうか。
そうですね、私自身ですね、実は過去に大規模な水害に遭いまして、しばらく災害復旧活動の方にも携わっていたんですけれども、はい、そういった経験の中から、自主防災、はいはい、それと地域の防災ですね、はいはい、そういったものの必要性ですとか、あとは災害時 その初期対応、一番最初にどうやって自分たちの身を守るのか、そういったことをイベント等でお話をさせていただいたりだとか、そういうことはしてますね、はい、
なるほど ね、なんかこの間ね、ちょうどね2月22日に枚方防災学校っていうのでも出展していただいたんですけど、はい、やっぱり水の被害っていうのは枚方はね、やっぱり想定しといかなあかんようなことなので、
はい、そうですね、
河川レンジャーさんから私たちも学ばななーなんて思いながら見させてもらいましたけども、はい、山口さん自身はこうなんかこう、はい、自然環境とかもこの河川に関わるなんかこうきっかけとかいうのはあったんですかね。はい、
そうですね、
なんか今、水害ね、遭われたっていうことで防災のっていうのは聞きましたけど、
もともとそもそも川が好きになったのはやっぱり僕も枚方生まれの枚方育ちなんですけれども、やっぱり天の川だとか淀川の方で魚釣りしたり泳いだりとかして遊んでたっていう、そのちっちゃい頃の経験からやっぱり川に好きになったっていうのがあって、でそれからちょっと成人してからは子供さん相手の自然体験活動ということで川で泳いだりだとか山に登ったりとか、そういうことをお伝えして、その自然の楽しさっていうのをずっと提供してきたわけなんですけどね、はい、災害にあってやっぱりその自然の恐ろしさっていうところも合わせてお伝えしたいなって思ったのが最初ですかね。
やっぱりでもそういうなんかこうね、恐ろしさ怖さっていうのを知ってやっぱり向き合って、親しんでいくっていう、
そうですね、
もちろんやけども、ね、私ら絶対自然の中でしかやっぱり生きていけないので、
そうですね、
や
っ
ぱりそういうことはやっぱり大事なんですよね、
はい、ね、一般市民の私たちが河川レンジャーさんに何かお願いすることっていうのはできるんでしょうかね。
そうですね、市民団体の方ですとか学校さんなどに対しては、はい、やっぱりその先ほどの防災ですとか、はい、あとは夏が近づいてきますと、その水辺での安全講習ですね、流されてしまった、じゃあその時にどうやって助けるのかとか、
大事ですね。
そうですね、そのスローロープってロープを投げたりだとか、そういった技術の手伝いをさせていただいたりとか、あとはその自然体験活動や、その淀川の生物のお話、はい、歴史のお話、はい、そういった形で の出張講座というようなお手伝いができるのかなというふうには思いますね、
はい、そういうお願いするときはどこにこう依頼させてもらったらいいんですかね、はい、なんかホームページとか見たら分かるんですかね。
そうですね、河川レンジャーで検索かけていただきますと、一番にホームページ出てきますので、はい、そちらの方にご連絡をいただくか、直接私の認識があれば、直接言っていただいたら一番、はい、ありがたいですけども、
ぜひ、ね、河川レンジャーさんができることもいっぱい書いてありますので、はい、そこに見ていただいて、こういうことをやってほしいなって思うようなこと、または川に関するようなことでお願いしたいなって思うことは、はい、河川レンジャーさんの方の、事務所の方に、ご相談いただければ、対応していただけるということですよね、
はい、あと、河川レンジャーとしての活動自体もホームページでご紹介してますので、ご覧ください。
はい、はい、で山口さん自身が河川レンジャーの活動をしていて、これは大変だったなと思ったことは何ですか。
そうですね、大変というか難しいなっていうところがあるんですけども、川ってその理想的な姿っていうのはやっぱり人それぞれなんですよね、例えば僕自然が好きで野鳥も好きなんですけども、やっぱり鳥にとってはその川辺に木があって、そこが隠れ場になったりとか、ご飯を取る餌場になったりとかっていう風になるんですけども、防水っていう関係から言うと、この川に木が立っているっていうのが、その水が増えて前みたいに淀川がこう溢れそうっていうような状況になった時に、上からこう木が流れてきたりすると引っかかっちゃうんですよね。でこう引っかかっちゃったことで、そこに当たった水が こうお家の方に流れてしまうとか、あの堤防を削ってしまうとか、うんうんうん、そういうようなことにもなりかねない、となると気を切っちゃえってなるんですけども、
う
ん、
人間的に言えば切っちゃえやけど、やっぱりね動物とか自然界のことを考えると切っちゃっていいのか全部、はい、みたいなことになりますね。
これで鳥が好きな人にとってはそれはちょっとやめてくれっていう話になりますよね。そのあたりをいかにこう調整しながらより良いこうお互いにとって気持ちのいい川作りができていくかっていうのは、あの、まあ、そこを考えるのが難しくもありやりがいがあるというかところでもあるっていうところですね、
はい、なるほど。あの逆にですね、良、はい、かったなとか嬉しかったなって感じることとかってありますか？はい、まあ、
そうですね、やっぱりもう活動を通してその淀川に関心を持ってもらったりだとか、まあ、興味を持ってもらえるっていうのが一番ですね、まあ、親子対象にその自然体験活動なんかもさせていただくんですけれども、まあ、それ通してやっぱり普段何気なく見てたその淀川が、あのじっくり見るといっぱいたくさんの生き物が住んでて、本当にその自然の宝庫なんだなっていうことを、ね、あの親御さんが言っていただいたりなんかして、その時はあのやってよかったなっていうふうに思いますね。
そうですね、やっぱりそのね、小さいお子さんからそういうふうにいろいろ感じてもらうっていうことはすごい貴重な体験ですし、そういう声が聞こえるっていうことがまたやりがいに通じます。
そうですね、はい、
もうなんかいろいろ聞いててすごい楽しいお話なんで、あと今時間が来てしまったんですけど、最後なんかこうお伝えしたいことっていうのがあればどうぞ。
そうですね、はい、まああのまあ、僕ほんまにこの淀川好きなんですよね、はい、でも昔からあの身近にあって、で、まあ、枚方市にとっても飲み物、飲み水になってるのはその淀川が全て水源ですし、はい、でまあやっぱり歴史的にも古くから淀川とともに、まあ、あの発展してきた枚方なんで、まあ、枚方にとってはまさに母なる川っていうと思うんです。はい、だからまあ少しでもこう多くの方に淀川の魅力をお伝えして、まあ、皆さんに淀川に好きになっていただいて、で自分たちの川、地元の川っていう親しみを持って、まあ、みんなの手で淀川の未来を紡いでいけたらなっていうふうに、はい、思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あの私はですね、はい、実はあの淀川資料館っていうのを行ったことあるんですけれど、そちらの方であの、はい、淀川の歴史とか文化自然なども紹介して、はい、あの川のさまざまな姿とか学ぶこともできますよね。
そうなんですね、であそこもあの展示もありますし、なんといってもこう 入館がもう無料で行けるという、
うん、そうみたいですよね、
はい、いいとこありますよね、
はい、いいそうありますよね、
はい、ぜひまたね、
そう皆さんも、
はい、ぜひご覧ください。
そうですね、はい、はい、本日はゲストに淀川管内河川レンジャーの山口亮太さんにお越しいただきお話を伺いました。山口さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの NPO サロンでは本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい、酒井と
重村がお送りしました。